恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
毎週このようにして御言葉を開かれ、説教が、メッセージが語られていますけれども、この日曜日の説教を通して、何よりも皆様一人一人にイエス・キリストが今も生きておられる、イエス・キリストがぐーっと近づいていくような、そのような説教を本当にさせていただきたいと祈りつつ、立っています。そしてそのために悪戦苦闘しています。逆にイエス様がぐーっと遠ざかってしまったり、説教者がぐーっと前面に出てしまったりすることのないように、ぜひ皆さんも祈って支えていただければと思うのです。今日も本当にイエス様のお姿をご一緒に見ながら、特に今日のところで心惹かれるイエス様の素晴らしいお姿に接することができます。今日の読んでいただいた箇所、イエス様を取り巻く様々な人物が登場しますが、そうした人々の中にあって、イエス様の姿は際立っています。ご一緒に物語の流れを追いながら、その中でのイエス様のお姿、お言葉を見てみましょう。22節。すると街道管理者の一人で、ヤイロという者が来てイエスを見て、その足元にひれ伏し、一生懸命願ってこう言った。街道管理者。当時のユダヤ教の街道シナゴグ。その街道、その宗教施設を管理している人物。その働きっていうのは安息日。ユダヤ教では土曜日ですが、その安息日の礼拝の中で聖書を読む人や、また祈りをする人を指名したり、また各地の有名な説教者を招いて説教をさせたり、またその礼拝が決まり通りにきちんと行われるように、そういう責任を持つ人物です。ところが、その街道管理者の娘が病気になったというのです。後の方を見るとわかるように、その娘は12歳です。また、ルカによる福音書を見ますと、一人娘だとあります。ですから、彼にとって、この12歳の一人娘、それはこの12年間の彼の本当に大きな喜びでしたし、また希望でしたし、もう目に、入れても痛くない、そのような存在であったことは間違いあります。ところが、やっと12歳、もう大人になって、さあいよいよこれから、というような、その時に病を得て、その病気はますます悪くなって、もう医者がサジを投げるような状態になって、死にかかったんです。まあ、マルコでも、ルカでも、もう死にかかっています。ところが、マタイによる福音書を同じ、ところを見ますと、娘が死にましたとなってるんですね。マタイは非常にこう物語を縮めて書いたようでして、もう本当に死んだと思われるほどに、もうその病状はですね、時間の問題になっている、そういう状態であったことは間違いないようです。もうなすすべもない。しかし、やっぱり、自分の子供がそのような状態になれば、なすすべがないっていうんで、もう、お手上げの状態で、ただ死んでいくのを待つことはできません。どんなことでもしたい。この子供のためだったら何でもしようっていう、そういう思いで、この街道司は、その時思い出したのは、イエス・キリストのことです。イエス様のところに行こう。イエス様にお願いしようとですね、彼はやってきたわけです。一生懸命願ってこう言った私の小さい娘が死にかけています。どうかおいでくださって娘の上に御手を置いてやってください。娘が治って助かるようにしてください。そうすると、イエス様は、よろしい、行きましょうとですね、すぐにその求めに応じて出かけたのです。まあ、一刻も早く娘のところに、ということで、この、街道管理者お父さんはですね、 もう先立って、もう本当に駆け足のようにして、イエス様早く早くとですね、自分の家に連れて行ったんです。ところが、そこに思いもかけない邪魔が入りまして、この街道管理者の家に行くイエス様の足がとどめられてしまったのです。それが先週見ました。12年間長血を患っている女がイエス様にそっと近づいてイエス様の着物の裾に触ったことによって、この女の人は癒されたのですけれども、そっと逃げていこうとしたらイエス様が、誰ですか、私に触ったのは誰かが信仰を持って私に触った。そのものを探し出すまではもうやめないようにイエス様はじっとですね、群衆を見ておられたのです。ヤイロにとってこの邪魔者の出現は、なんともじれったい、忌々しい存在であったに違いありません。一刻も早く、今死にかかっているのですから、一刻も早くイエス様に家に来ていただきたいのに、イエス様は急がないんです。イエス様の姿を見ますと、ゆったりしています。なかなか誰が触ったのか、その本人が出てこないので、イエス様はじーっと群衆を見回しながら、出てくるのを待っているのです。どれだけの時間が経ったでしょうか。もう隠し通せないと分かって、女はイエス様の前に出て行って33節。女は恐れおののき自分の身に起こったことを知り、イエスの前に出てひれ伏し、イエスに真実を余すところなく打ち明けた。ヤイロからすれば、余すところなく打ち明けなくてもいいんです。この女は12年前に病を得てから、これまでがの、生涯がどんなものであったか、余すところなく自分の苦しみを言って、そして、どのようにしてここにやってきた、どのようにして触ったところがどうなったのかをですね、余すところなく。女の人にとってはですね、長い12年間の重荷は今、解放されたわけですから、もう言いたいことがいっぱいだったでしょう。ですから、相当そこで、時間が取られたのです。そして、イエス様は、そのような彼女に、娘を、あなたの信仰があなたを治したのです。安心して帰りなさい。病気にかからず、健やかでいなさい。35節。イエスがまだ話しておられるときに、街道管理者の家から人がやってきていた。あなたのお嬢さんは亡くなりました。なぜこの上先生を煩わすことがありましょう。万事休すです。まあ、このヤイロからすれば、この長血の女は本当に憎たらしく見えたかもしれませんね。この女のせいで、手遅れになってしまった。がっくりきて、そこにもうへたり込んでしまったのではないでしょうか。しかし、そんなヤイロに、イエス様は、恐れないで、ただ、信じていなさい。とだけ言って、ペテロとヤコブとヨハネ三人を連れてヤイロの家に向かいます。ところが行きますと、もうその家では人々が取り乱し、大声で泣いたりわめいたりしているのです。もうお葬式の準備、お葬式の状態になって、人々がそこで泣きわめいています。イエス様が、なぜ取り乱して泣くのですか、子供は死んだのではない、眠っているのです。言うと、人々はイエスをあざ笑った。しかし、イエス様はそんなあざ笑う者たちを外に出して、ただ中には、その子供の父と母、それにご自分の友、ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、その五人だけを中に入れて、なじ、取り乱し、泣きわめき、イエス様を嘲笑う者たちを全部外に出した信仰の雰囲気の中で、イエス様は今ことをなさるのです。不信仰の雰囲気。イエス様の力を嘲笑い、そんなことは不可能だとバカなことを言ってるとですね、不信仰の雰囲気の中でイエス様はことをなさらないのですね。不信仰な者たちをみんな出してから、 その子供の手を取って足りたくみ。イエス様が日常使っておられたアラム語、普通の言葉を使って、少女よ、あなたに言う、起きなさい。なんと、少女はすぐさま起き上がって、歩き始めたというのです。さあ、この出来事、この流れの中で、私たちは、イエス様の姿、とも悠然として、堂々としておられるイエス様の姿に、本当に、神の子、神ご自身としての権威を見ることができます。ヤイロは早く早く早く早くと本当に焦っていました。もちろんそうです。自分の子供がそういう状態になった場合に、悠然と構える親はどこにもいないでしょう。今死にかかっているなら、一刻も早くと慌てるのは当然でしょう。しかし、そんなヤイロを前にしてイエス様は少しも慌てない。それもわざわざ時間を遅らせるかのようにイエス様はその長血の女に関わっておられる。こういうイエス様のお姿っていうのはちょっと私たちから見ればなぜと思いたくなるような不思議な、私たちの感情をこう逆なでされるようなそんなわからない姿です。こういった出来事は他にもありましたね。イエス様の愛していたマルタ、マリア、ラザロっていう三人兄弟のそのラザロが病気で死にかかっているとき、イエス様は他のところにいたのですけれども、この病は死に至るものではないって言ってですね、そこでとどまってラザロのところに急ごうとしないのです。そして三日もそこでとどまったまんまで、ついにラザロは死んでしまうのですね。ラザロの墓に到着した時にはもう死んで4日も経っている。そういうですね、わざわざ時を遅らせるようなことをイエス様はなさいました。不思議なイエス様の姿です。私たちの今っていう時、イエス様、いいえ、まだです。イエス様の落ち着き払った姿は不思議です。また街道管理者の家から使いの者がやってきて、あなたのお嬢さんは亡くなりました。なぜこの上先生を煩わすことがありましょう。その言葉に対して36節、イエスはその話の言葉をそばで聞いて、街道管理者に言われた。この口語訳聖書を見ると、そのそばで聞いてっていう言葉をですね、聞き流してと訳しています。そのように見るととても、またそのイエス様のお姿が印象深いです。イエス様はよく聞き流すことのできる方でした。私たちはなかなか人の言葉を聞き流すことができない。人のいろんな言葉がもう気になって気になって、それは忘れられないで、それを本当にですね、もう心の中にわだかまいとなって残ってしまう。しかしイエス様は必要のないこと。人間の不信仰な言葉、人間の確かな言葉に対しては、聞き流すことを学んでおられたんです。私たちもこれができたらいいですね。説教を聞き流すのです。そういうこともあるんですが、ね、必要のないこと、それを聞き流す。イエス様は、そのような言葉に少しも動じないのです。40節で、人々はイエスを嘲笑った。皆さん、嘲笑われたら、とてもショックを受けますね。本当に心傷ついてしまいます。しかしどうですか？この後に。しかしイエスは、嘲笑い。その中で、しかしイエスは、そのような落ち着き払った人々に全く動じようとしないイエス様のお姿の一方、ヤイロは、追い詰められ追い詰められ、ついに絶望的な状況の中に立ち至るのです。イエス様は、そのような中で、このヤイロの信仰を取り扱っておられるのです。このヤイロの姿を私たち見るとき、イエス様が、私たち一人一人に対しても、その信仰をどのように取り扱い、どのように信仰を育てようとしておられるのかを学ぶことができます。 第一に、このヤイロの姿、またヤイロに対するイエス様の取り扱いの中から、信仰っていうのは試されるっていうことを覚えたいのです。イエス様に対する信仰、それは試され、ふるいにかけられ、そのような中で、本物の信仰に変えられ、高められ、深められ、清められていくのです。ヤイロは、はじめイエス様のところにやってきたときは、一切自分の計画、自分の思いにイエス様を従えようとしました。そして、はじめそれは思い通りに行くのです。イエス様のところにやってきまして、そしてイエス様にお願いして、娘が死にかけています。どうぞおいでください。そして、娘の上に、見てを置いてやってください。そしてイエス様が、よし、行こうと言って。マタイによる福音書の9章を見ると、ヤイロは、イエス様の先に立って、さあイエス様こっちですと言ってですね、イエス様がヤイロの後についていきます。もちろん、ヤイロの街道にですね、案内されていくわけですから、ヤイロが先に立つのは当然かもしれませんけども、非常に象徴的な姿です。ヤイロが先に立って、イエス様こっちです。早く来なさい。早く早くとですね、引っ張っていこうとする姿が出てきます。ところが、そのようなヤイロの思い通りに途中から行かなくなったのです。邪魔が入ったわけです。私たちの日常生活、また私たちの人生でも、自分の思い通りにことがならないっていうことが多くありますね。いや、私たちの生活っていうのは、また一日の生活っていうのは、自分の思い通りにならないことの連続じゃないでしょうか。ある人は、そんな経験を積み重ねながら、あ、これが人生なのだ。邪魔が入ってくる。自分の思いもかけないことがどんどんどんどん割り込んでくる。これが人生なんだと悟ったっていうんですか。このような悟りができると素晴らしいです。私たちは自分の考え、自分の計画通りにことが進む、これが人生だと思いますけど、実は、そうではないんですね。そうはいかない。そして、実は自分の思い通りにことがならなくなるとき、実はそのときこそ、神様がそのものの信仰を取り扱っておられるっていう、そういう時であることを覚えましょう。今あなたの人生の中で、あなたの生活の中で、自分の思い通りにならないことがありますか？どうしてこのことは私の思い通りに進まないんでしょう？このことはどうしてうまくいかないんでしょうかということがあったら、実はその時こそ、ヤイロが、イエス様のストップによって、取り扱われている、それと同じところに、今あなたは立っているんだ、立たされているんだということを覚えましょう。実は、ヤイロにとっては、このイエス様の遅れということは、実は大切なヤイロへのイエス様の取り扱いの時でもあったのです。そしてこの長血の女の癒しの出来事っていうのは、ただこの女性への取り扱いではなくして、このことを通して、今その横でもうイライラしている、実はヤイロへの一つの奇跡でもあったのですね。マタイもマルコもルカも、このヤイロの出来事を記録に残しているのですが、そして必ずその出来事は、この長血の女の話とペアになって、対になって出てくるのです。なあち、このヤイロにとっては、この長血の女が途中で登場して邪魔をするっていうことが、ヤイロにとっても、とても大切な出来事だったわけです。一人の人が、主に出会い、主に取り扱われ、主から祝福され、主から恵まれる。まさに、この長血の女はそのような経験をここでしたわけですが、そしてそれは、それも直さず、このヤイロに対する一つの信仰の模範だったわけです。ヤイロよ、よく見なさい。この女をよく見なさい。この女はどうして癒されましたか？娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。ヤイロよ、 あなたに必要なことはこれですよ。一人の人の祝福は、決してその人にとどまらないで、周りの一人一人に対する影響を持っているんだということを忘れないようにしましょう。ある人が恵まれると、その恵みは、実は、教会全体の共有財産です。あなたが恵まれると、実は、その祝福は、周りの人たちへの祝福として、神様が与えておられるものです。ヤイロの姿から教えられる第一のことは、信仰は、自分の思い通りにならないっていう一つの試練、試しによって変えられ、高められていくということです。第二に、信仰っていうのは、ヤイロから教えられることは、ただイエス様のお言葉を握りしめる以外ないっていうことです。ヤイロは、娘が死なないうちに来てください。死んでしまえばもうそこまで。死なないうちに来てくださいとですね、急ごうとしたわけです。なち、まだ息があるっていう、それがヤイロにとってはただ一つの望みでした。しかし、もう亡くなりました。なぜこの上先生を煩わすことがありましょう。万事休す。もはやこれまでっていう状況になったのです。現実は、ヤイロからすれば現実は、もはやこれまで。人の言葉、もうダメです。ヤイロ自身の判断でも、もうこれまで。しかし、一切の望みが絶たれたこの時、ヤイロに与えられたのはただ一つイエス様のお言葉でした。恐れないで、ただ信じていなさい。イエス様のお言葉、また聖書の言葉、実は、その言葉を受け入れて、それを自分のものとして握りしめること、実はそれだけが救いの方法です。イエス様の種まきの例えの中で、ルカによる福音書8章の中で、こういう言葉があります。道端に落ちるとは、こういう人たちのことです。御言葉を聞いたが、後から悪魔が来て、彼らが信じて救われることのないように、その人たちの心から御言葉を持ち去ってしまうのです。悪魔はよく知っています。どのようにしたら人が救われないか、どのようにしたら人がクリスチャンにならないか、どのようにしたら人が神の子供、罪許され、永遠の命を与えられる状態にならないかをよく知っています。教会に行くのをとどめる、いえ、そんなこと。そんな教会に行くことぐらい、悪魔は全然驚かないです。何でしょうか。神の言葉が、その人の心にとどまらないように、悪魔。神の言葉がとどまらないなら、神の言葉がその人の心から持ち去られるなら、救われることがないことを悪魔は知っていますから、私たちの心の中から神の言葉を取り去るのです。聞いても、それは馬鹿げた話です。そんなこと信じなくてもいいです。と疑いを持たせたり、本当にですね、神の言葉に無関心にさせたり、信仰っていうのは、神の御言葉を握りしめることです。あなたはどのような神の御言葉を握りしめていますか？これが私への神の約束の言葉です。私はこの言葉を信じます。ヨハネ3章16節でもいいです。神は実にその一人をお与えになったほどに、よ、私を愛してくださった。それは、御子イエス様を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためです。あ、イエス様はこの私を愛してくださった。いい言葉を握りしめて、信じて、それを自分への神の言葉として固く握りしめる。現実がどうであっても、人がどう言おうが、自分の気分がどう言うあろうが、神の言葉、イエス様の言葉を握りしめていること、それが信仰です。この時、ヤイロに、 残されたたった一つの希望は、ただこの言葉だけでした。他の全部はそれに反していたのです。でも、この言葉があればもう十分なわけです。最後に、このヤコブの、ヤイロの姿から教えられることは、信仰っていうのは選択であるっていうことです。イエス様はこう言いました。恐れないで、ただ信じていなさい。今、恐れているのをやめて、今、信じるようにしなさい。今、信じ続けていなさい。選択なわけです。恐れるっていうことを選ぶか、信じ続けるっていうことを選ぶか、どちらかです。私たちはいつも、この恐れを選ぶか、信仰を選ぶか、どちらかを実は選んで生活しているんです。私たちが目に見える現実はこうだから仕方がないじゃない。私の気分はこうだから仕方ないじゃない。人の意見はこうだから仕方ないじゃない。自分の判断はこうだから仕方ないじゃない。私たちはいつでもそれが先に立ってしまいます。実は、そのような私たちの生まれながらに慣れ親しんでいる傾向というのは、あの街道管理者の家に着いたとき、人々の見せていたその姿と変わり、立っています。この取り乱している人々、泣いたりわめいたり、イエスを嘲笑っている人々とは一体誰でしょう？その中に、自分自身の姿を見ないでしょうか？本当に目に見える現実で取り乱してしまう私。思い煩いの虜になって、ああだこうだとですね、本当に右往左往してしまう私。聖書はそう言うけれども、現実は厳しいのだと、どうしても現実が先に立ってしまう私。それこそ、恐れを選び取っている生き方なのですね。イエス様は、権威を持って恐れないで、そのような生き方を選び取らないで、ただ、信じていなさい。私への信頼を選び取りなさい。今朝、主は私たちにそのように語りかけています。今あなたは、どちらを選んでいくでしょうか。どうかこの朝、新たな決断を持って、私は恐れ、取り乱し、思い煩う生き方を選ばないで、この物事に全く動じないで、ただご自分の道を、ただご自分の御心の内をしっかり行っておられる、歩んでおられる、権威あるイエス・キリスト、そのお言葉に、自分の一切の望みを置いて、このお方を選び取って、信じ続けることを選び取って、歩んでいきましょう。お祈りします。恐れないで、ただ信じていなさい。天のお父様、今日私たち一人一人の心の中に、この御言葉を刻ましてください。恐れないで、不安がらないで、取り乱さないで、思い煩いの虜にならないで、目に見えるものに動じないで、人の言葉に動じないで、イエスを嘲笑うことを選ばないで、私を信頼することを選びなさいと。天様、今日、主に信頼するものの中に、私たち一人一人を入れてください。どうぞこの朝、私たちこそ、あの街道管理者の家で取り乱している者たちの、また、口ではあなたを信じると言いながら、思い煩いの虜になることによって、実は、イエスを嘲笑っている者の中に、私がいることをどうか悟らせて、不信仰な死を悲しませる、そのような私を、 外に追い出してください。そして本当に新しく作り変えて、今日、生も死も一切の権威を持っておられるあなたへの信頼に、今日新しく入れてください。今週から始まる、この一日一日一瞬一瞬、あなたへの信頼を持って生き続けることができるように、いつでもこの言葉を思い出しては、恐れのある時、主に信頼させてください。お一人お一人が今抱えている問題の中で、どうぞ、あなたが、その問題の中で実は私たち自身を取り扱っておられるっていうことを覚えて、問題、課題ではなくして、私たち自身が今日変えられ、今週作り変えられていくことができるように助けてください。感謝してイエス様の名前によって祈ります。アーメン。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。